弟兄姐妹早安。
皆さんおはようございます。
要再一次代表国际关怀协会 CMI Care Ministries International 所有的宣教士和我们的同工，在主里向大家问安。
CMI のすべての宣教師同僚者を代表して皆さんにお礼を申し上げたいと思います。
也要代表我们创会的会长李秀全牧师向大家来问候。
そして総会の会長劉秀全牧師も代表して皆さんにお礼を申し上げたいと思います。
这一次跟我们的团队再一次到日本，主要是为着配搭在日本的CMI来支持我们东京国际教会办理把握时机的课程。
今回私たちのグループはこの日本に来て日本のCMIと連携して、あるカリキュラムを設けようとします。
我们看见上帝的心意不只是爱犹太人，
神様の御心はユダヤ人だけを愛することではありません。
上帝的心意也爱华人，
華人も愛しておられます。
但是上帝的心意同样爱日本人，
そして同じく日本人の方も愛しておられます。
所以在把握时机这个课程里面，我们看到我们怎么样来满足上帝的心意。
この9月のカリキュラムにおいてどのようにして神様の心を満たすのかを、それを学ぶ必要があります。
上个礼拜我有机会跟威克里夫的宣教师一起谈在这边开把握时机课程的时候，
先月はある機会があってある宣教師とこの9月のカリキュラムについて話しました。
好几位日本威克里夫的同工就非常阿门我们 TIC 所做的。
これ私たちがこの行おうとしているカリキュラムのことをとても支持していました。
愿神赐福我们东京国际教会。
どうか神様が私たちの東京国際キリスト教会を祝福しますように。
在五月的时候，我看了一篇文章。
五月の時にある文章を読みました。
是美国现在的副总统 Mike Pence 他所在一个大学里面的毕业典礼里面所讲的。
アメリカの今の副大統領がある大学の卒業式の演説の内容です。
他在这次毕业典礼里面用了一个题目叫做“装备自己，坚定不移，不要屈服”。
あるテーマを使ったんですけれども、それは自分を備える、固く守る、そして頭を下げないというようなタイトルでした。
我特别把他所讲的摘录几段。
その演説の内容の一部分をパワーポイントに移しております。
他说现在在美国。嘲笑和歧视有信仰的人的这样的事情是为大家所接受，甚至是一种风潮。
今アメリカでは信仰を持っている人をからかうようなことが風習になって、これが自然の流れになっています。
他也说，我们就是包括你跟我，是活在一个宗教自由备受攻击的时代。
そして私たち、あなたも私も。宗教自由がもう攻められている、攻撃されている時代に生きていると言ってました。
在同一个时间，我太太也传了一篇信息给我。
そしてほぼ同じタイミングで家内からある文書が送られてきました。
这篇信息是在台湾的一位大学教授，叫张文亮教授。
ある台湾の大学の張文亮という教授の話の内容なんですけれども。
他这篇文章，他用了一个题目叫做“站稳，不要随波失去”。
それのタイトルはしっかり立ちなさい、流れに流れてはいけないというタイトルでした。
其实这篇文章是回应他的学生问的一个问题。
実はこの文章はある学生からの質問に対する返答でありました。
这个问题是如果捍卫家庭的基督徒领袖他施行不正，基督教的信仰的力量是不是还不如东方修身养性之道。
その学生からの質問はこうでありました。もし家庭を守るべきクリスチャンのリーダーの行いが良くなければ、キリスト教のその信仰のパワーというのは東で東方でよく言う自分の教養を養う説よりも劣ったものではないかと。
其实亲爱的弟兄姐妹，在这篇文章里面，张文亮教授就讲到说，捍卫家庭的不是人定的律法，也不是伦理道德，也不是我们的传统跟文化，也不是这个社会组织，而是我们的神。
でもこの張教授はこのように返しました。家庭を本当に家庭を守るのが人が定めたその立法でもあります、あり立法でもないし、倫理モラルでもないし、伝統文化でもなくて、社会組織もなくて、神様であると。
为什么一开始我用美国副总统 Mike Pence 他所演讲的文章以及张文亮教授所提的东西？
なぜ私はこのメッセージの最初に副大統領の話とこの張教授の話を出したんでしょうか？
亲爱的弟兄姐妹，我们在祷告的时候，我们会不会说：“主啊，你快来？”
私たちは祈りの中で主よ来なさいと祈りますか？
所以当主耶稣他快来的时候，撒旦不是在面对那个困兽之斗吗？
じゃあ主イエスがそろそろ間もなく来るとき、そのサタンは何をしているんでしょうか？私たちを攻撃しようとしています。
サタンは在这个时候他会用一件办法、他要破坏那个上帝创造的美好跟秩序吗？
いろんな手段を尽くして神様が作ったその秩序と作られたすべてのものを破壊しようとしています。
亲爱的弟兄姐妹，当上这个撒旦他用尽一切的办法的时候，我们身为基督徒的是否就是面临到那一个所谓的？存死存亡的关键呢？
じゃあ私たちはこのようにサタンがいろんな手段を持って私たちを破壊しようとしているんですけれども、私たちの生存に関わっている問題に直面していることにことではないでしょうか？
他危及你我的存亡。
私たちあなたも私の生死に命に関わる問題です。私たちを境地まで攻められます。
我们要怎么面对？
じゃあ私たちはどう直面すればいいんでしょうか？
Pence 副总统说：“我们现在是活在一个宗教信仰备受攻击的时代。”
私たちは宗教自由が制限されている時代に生きていると、その副大統領は言いました。
亲爱的弟兄姐妹，宗教信仰备受攻击，不是在那些所谓不开放的地区。
その信仰が迫害されているというのは、宗教自由が解放されていない地域だけではありません。
不是在那些所谓的宗教不自由的国家。
宗教自由ではない地域に限りません。
我上个月在加拿大。
先月カナダにいました。
加拿大的同工就告诉我。
その同僚者から教えられたんですけれども。
他说加拿大政府现在规定有关两性的议题不可以公开讲。
その性別に関する話題について話してはならないという制限がありました。
亲爱的弟兄姐妹，我们的神他的心意是一男一女组成的家庭。
でも神様、聖書にはどうやって書いてあるんでしょうか？神様は男、女、これは一夫一妻の家庭を作られてました。
上帝所設立的家庭是一夫一妻。
一夫一妻なのです。
上帝是造男造女。
男を作り、女を作りました。
这是在我们信仰里面非常看重的一件事情。
私たちの信仰にとってとても大切な問題なのです。
但是在一个差派宣教士的大国，却不可以公开讲。
でもどうでしょうか、このように宣教師を多く送っているカナダでもこのような性別の問題を語ってはいけないのです。
最近在日本要举行2019年世界杯的橄榄球赛对吗？
最近日本では2019年の世界ラグビー試合がそろそろ開かれるんですけれども、
投影片上这位是澳大利亚的橄榄球的球星，但是今年他不能来。
オーストラリアの今映っているのはオーストラリアの有名な選手なんですけれども、今年はこの試合に参加できません。
他是一位基督徒。
クリスチャンなのです。
他说我的信仰告诉我在这里。
私の信仰はここにあると彼は言いました。
他说我的信仰不容许这个所谓的同性恋。
私の信仰は同性愛を認めないと言いました。
因此他遭受到整个澳洲大家打罚。
それでオーストラリア全地によって批判されています。
所以他被解除合约，他不能够成为澳洲的橄榄球代表队。
もう除名されたんです。オーストラリアの選手ではないと。
你知道对他的损失是多大吗？
どれほど大きな代価なんでしょうか？
除了他在澳洲他的橄榄球运动生涯就此告一段落之外，
もうオーストラリアだけではなく、
他的广告代言费，
その CM のその給料だったり。
他光2012年他的年薪是澳币150万。
2012年だけで150万オーストラリアドルだったんです。
通通都没有。
もうそれは全てなくなるわけです。
亲爱的弟兄姐妹。
愛する兄弟姉妹の皆さん。
我们是否要继续坚持我们的信仰而没有饭吃呢？
私たちは失業してもご飯が食べれなくても自分の信仰を守るべきでしょうか？
我们只要宁可坚持我们的信仰而选择那个失业呢？
その失業しても自分の信仰を守るべきでしょうか？
亲爱的弟兄姐妹，你不要以为这是天方夜谭哦。
これは私たちに起こるなんてありえないと思わないでください。
你不要以为这是不可能的事哦。
これはありえないと思わないでください。
你不要忘记撒旦是在做困兽之斗。
サタンは常に私たちを攻撃しようとしていることを忘れないでください。
那我们要怎么办？
じゃあ私たちは一体何をすればいいんでしょうか？
其实我们神早就告诉我们要怎么办。
神様はすでに私たちに方法を教えられました。
你看所罗门王怎么告诉他的儿子？
所罗门王はどのようにして自分の息子に教えたんでしょうか？
要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在一切所行的事上要怎么样？都要认定他，我们的神就必指引你我的路。
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにする。
这是跟随神。
それは神様についていくことです。
今天我们要从刚才所读的经文里面，我们看到以色列人他们出埃及，他们过红海，他们在旷野的一段路程。
今日の先ほど読んだ聖書箇所を通して、イスラエル人がエジプトを出て、そして紅海を渡りアラノに入る、そのような過程を見ていきます。
我们看见我们的神，他引导那两百万的以色列人，有的时候就好像绕路而行一样。
神様が200万人のイスラエル人を導くんですけれども、時には遠回りします。
有的时候就好像带他们面对了一个绝境，是没有出路。
そして時には行き止まりのその境地に立たされるような時もあります。
但是我们看见我们的以色列人，他们怎么样？他们因为认识耶和华，他们认定耶和华，上帝就为他们开了一条出路。
でもイスラエル人はどうだったんでしょうか？神様だけに目をとどめ、神様を知り、そして神様は彼らのために道を備えてくれました。
不管是绕道也好，不管是所谓的这个绝路也好，或者是出路也好，我们看见以色列人的态度就是专心认定耶和华。
ここで何を見出すことができるんでしょうか。遠回りしても行き止まりの境地に立たされても、あるいは出口が備えられたとしても、イスラエル人は主だけに頼りました。
我相信以色列人他们的态度也是今天你跟我在21世纪的今天我们要来学习的。
イスラエル人のその主に頼る態度は21世紀のあなたも私も学ぶべき姿勢なのです。
我们一起来祷告。
一緒に祈りましょう。
亲爱的父神，
愛するアバ父よ、
求你赐福你的道，
どうかあなたの御言葉を祝福してください。
你在你的众儿女心里面，你带来感动跟触摸。
どうか神様あなたの子供の心の中において感動を与えてください。
你改变我们的心思意念。
私たちの思いを変えてください。
让我们紧紧的跟随领导我们的主。
どうか私たちを導いてくださる神様にしっかりとついていくことができますように。
在这个时候，也要将你的仆人恭敬的交在你手中。
そしてあなたのしもべを神様の御手に委ねいたします。
你让那出于你的，你的仆人一个字也不敢扣留。
神様によるものであれば、一つも惜しむことなくすべて語ることができますように。
你让不出于你的，你让你的仆人一句话也不说。
神様によるものではなければ一言も発することがないように導いてください。
我们这样祷告奉我主耶稣基督的名求，阿们。
主イエスキリストの名によって祈りいたします。アメン。
首先我们看到在十三章的十七节到二十二节，那边讲到绕路却是要挑战你我的人性。
出エジプト記の13章17から22節の内容なんですけれども、それは遠回りの内容をして人への理性をチャレンジする内容です。
通常我们喜欢走直线走捷径，因为怎么样，不要绕路，可以节省时间，不是吗？
私たち人はどうなんでしょうか。近道が好きです。直線が好きです。それ時間の節約になるからです。
可是刚才我们所读的十七节里面看到法老的百姓去的时候，上帝却让他们绕道而行。
でも先ほどお読みになった17節、パロがその民を生かした時に神様はイスラエル人を遠回りさせました。
非利士人的地道路虽近，但是上帝却不领他们从那里走。
そのペリシテ人の国の道はとても近かったんですけれども、神様はイスラエルの民をその道に行かせませんでした。
因为神说恐怕百姓遇见打仗就后悔，就会回到埃及去。
神様は言われました。民が戦いを見てエジプトに引き返すといけないから。
为什么会打仗呢？
なぜ戦いをするんでしょうか。
其实我们读创世纪二十六章的时候，你可以看见
創世記の26章を見れば分かります。
那个时候非利士人他们嫉妒亚伯拉罕的所谓的牛多羊多，而且还有很多的仆人。
アブラハムはいろんな群れの羊や牛の群れをたくさん持っていて、ペリシテ人はそれを妬んでいました。
因为牛跟羊跟人都要喝水。
そして群れ羊も牛もしもべも水を飲みます。
所以他们就去挖井，然后提供水。
いろんな井を掘ったわけです。
可是呢，非利士人就把这些井呢，统统给塞住。
でもそのペリシテ人はその糸を道で満たして全部塞いでしまいました。
所以这件事情就造成两边很多不愉快。
じゃあこのことはイスラエル民とペリシテ人の中の間の不愉快な経験なわけです。
所以神说恐怕百姓遇见打仗就后悔，会回到埃及去。
それゆえに神様は言われました。戦いを見てエジプトに引き返すといけないからと。
我用这张地图帮助大家了解什么叫做非利士人的地。
この地図を持って当时の地理状況を理解しましょう。
这张地图最上面蓝色的部分是地中海，
青い部分が地中海です。
下面我画了一条红线，那就是非利士人的地。
そして赤いラインが引いてあるんですけれども、ペリシテ人の国の道なのです。
地图的左下角，这边是埃及。
そして左側がエジプトです。
所以他们离开了埃及，过了红海，他们往迦南地去的时候，走非利士人地是非常的近。
ですからエジプトを出て紅海を渡りカナン地に入ろうとするときにはペリシテ人の国の道を通るのが一番近いわけです。
我不晓得弟兄姐妹是否还记得在出埃及记第五章第三节里面说的。
皆さん覚えてますか？出エジプト記の五章の三章。
上帝就告诉摩西说：“说，
神様はモーセに言われました。
你跟法老讲，
パウルに言いなさい。
希伯来的神啊，希伯来人的神遇见了我们。他说，求你让我们离开埃及，到旷野那个地方走三天的路，可以去敬拜我们的神。
ヘブル人の神が私たちにお会いにくださったのです。どうか今私たちにアラノの道。”アラノへ3日の旅をさせ、私たち神主に生贄を捧げさせてください。
路真的很近。
道は近いです。
埃及三天的路就可以到迦南地。
エジプトを出て3日ぐらい歩けばもうカナン地に入ります。
但是上帝却怎么说？非利士地的道路虽近，神却不领他们从哪里走。
でも神様は彼らを近道であるその道を導かれませんでした。
所以十八节就是说，神领百姓绕道而行。
神様は彼らをその道を回らせました。
当我们读圣经的时候，我们要很小心。当一个字重复出现，我们要特别留意。
聖書を読む際に繰り返し出てくる言葉に注意を払ってください。
你看这个“领”字在这几节圣经当中重复出现。
那中国語においては十七節、十八節、二十一節とと三箇所ともにその導くという単語を使っています。
十七节，道路虽近，神却不领他们。
近道であるけれども神様はその道に導かれなかった。
十八節、神領百姓繞道而行。
そして日本語ではアラノの道に回らせたって言うんですけれども、中国語では導くっていう単語も使ってます。
二十一節那边耶和华在云柱中领他们的路，在火柱中照光照他们，使他们可以在日夜都可以行走。
そして21節、主は昼は途上の彼らを導くために雲の柱の中に、夜は彼らを照らすために火の柱の中にいる。
重点不是白天或晚上，重点也不是近路或绕道，重点是有耶和华的引领，他们就可以到目的地。
その昼間なのか夜なのか、あるいは近道なのか遠回りなのかが大事なポイントではなくて、大事なのは主の導きがあれば必ず目的地にたどり着くということです。
绕道是要花时间的，要花精神的，不是吗？
遠回りするのはもう時間も精力も使いますね。
我这次来到东京，跟我一起来的有一个我们 CMI 澳洲的总干事何广明牧师。
私と今回東京に来たんですけれども、一緒にある牧師先生が一緒に来ました。
他本来想从墨尔本直飞到东京。
もともとこの直行便で日本に来るはずだったんですけれども、彼は。
可是礼拜一台风。
でも月曜日に台風があったわけです。
所以他没有办法过来。
直行便で来ることができませんでした。
他没有办法直飞到东京。
日本に東京に直行便で来ることができませんでした。
他最后转机经过新加坡再到东京。
シンガポールを経由してそこで乗り換えして日本に来ました。
对他而言，他是飞了两个长途飞行。
彼にとってはもう2回長い飛行をしたわけです。
绕道而行是花时间的。
遠回りには時間がかかります。
人選擇是容易的。
人は簡単なことを選ぶ。
是省时间，是省事情的。
そして手間を省くやつ、時間を節約できる方法を選びます。
但是从这几节经文里，我们来看到，上帝引领我们不是按照我们人的想法。
でもこの三箇所の聖書箇所から分かるように、神様が私たちを導くときに人が好むような方法を用いません。
不是根据人的方便，也不是根据觉得这样比较简单。
私たちが思う簡単な方法、私たちの便利性を思って神様は私たちを導きません。
上帝要透过这样的方式让我们来认识他。经历他是那位不误事的神。
神様はいろんな方法を持って私たちを神様を経験させ、そして神様は必ず遅れのない神様であることを私たちに学ばせます。
我请弟兄姐妹特别注意二十一到二十二节。
二十一節と二十二節を注意深く見ましょう。
那边说耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。
主は昼は途上の彼らを導くために雲の柱の中に、夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて彼らを前に進まれた。
重点是日间云柱，夜间火柱， 有一句话是总不离开百姓的面前。
昼はその雲の柱、夜はその火の柱、それは民の前から離れなかった。
亲爱的弟兄姐妹，我们的神就透过当时向以色列人他所行的，也告诉二十一世纪的你跟我。
神様が当時のイスラエル人になさった技のように、21世紀に生きているあなたに私にも教えています。
我们的神是在前面引领你我走路的神。
神様は私たちの前で私たちを導く神様なのです。
我们的神是从不离开我们的神。
私たちから離れることのない神様なのです。
但是今天的挑战是你我是否愿意相信我们的神是不离开你我的神。
でも私たちにとってのチャレンジは何でしょうか。あなたは神様が私たちから離れることのない神様であることを信じるかどうかなのです。
神带我们走近路，神带我们走直路，很好，我们感谢神。
神様は私たちに近道直線を歩かせます。では神様に感謝します。
但是神带我们绕路，我们是否依然相信神呢？
でも神様が私たちを遠回りさせるとき、依然と神様を信じるんでしょうか？
绕路跟我们的理性是不相合的。
この遠回りするのは私たちの理性とかなわないんです。
但是我们是否因为相信耶和华神是领我们的神，我们就愿意来接受来顺服。
でもどうでしょうか。主は私たちを導く神様であることを信じて神様についていきませんか。
我相信弟兄姐妹对马可福音里面讲到一个管堂雅鲁他的女儿快要死的这个故事非常熟悉。
皆さんマルコの福音書のその街道管理者の話をよく知ってると思います。
雅鲁这个做父亲的就跑来见耶稣说，就匍匐在耶稣的面前，怎么样？他说：“我女儿快死了，请你去医治我的女儿。”
その街道管理者の一人のヤイロという者がイエスを見て、その足元にひれ伏し、自分の娘が死にかけていると、どうか治してくださいとイエス様に願いました。
假如你是耶稣，你会怎么处理？
あなたがイエス様だったらどうしますか？
马上去，对不对？
すぐ行きますね。
因为人命关天嘛，
死にかけてるからです。
没有错，我们看见圣经上面讲到耶稣，他马上去了。
まあ、二十四節によればイエスはすぐ出かけました。
但是问题是，耶稣在去的路上面发生了一件事。
でもその問題は二十五節、行く途中である問題に出会いました。
在路上有一个患了血漏十二年的妇人。
十二年の間長寿を患っている女性に会いました。
因为他知道耶稣医病赶鬼叫死人复活。
その女はイエス様がすべての病気を癒すことができることを知っています。
聖经上描写这位妇人，她把所有的家当都拿去买药治病。
この女は自分の持っている分をすべて使ったんですけれども、何も効かなかったと書いてあります。
但是问题是没有治好。
何も効かなかったわけです。
所以他说，既然耶稣是医病赶鬼叫死人复活，我就去找耶稣。
じゃあイエス様は死にも蘇らせるから私はイエスのところに行く。
他认为我只要摸耶稣的衣裳穗子，我的病就会好。
私はイエスの着物に触っただけで多分治ると。
所以当他去摸耶稣衣裳穗子的时候，耶稣就觉得身上有能力就流露出去。
その女がイエスの着物に触った時にイエスは自分の中から力が出ていくことに気づきました。
所以耶稣就回头过来处理这件事情，你明白吗？
でイエスはそこに立ってもう歩いたんですけれども、そこに立ってこの問題を対処しようとしました。
我常常在问我自己。
私は自分に聞きます。
我说假如我是耶稣，我会怎么做？
もし私がイエスだったらどうするのか？
弟兄姐妹，你不要忘记哦，一个是挂急诊哦，快死掉了，对不对？
皆さん忘れないでください。一人は死にかけています。
一个是患了十二年的血漏的病，是慢性病呐。
一人は12年間も病気に患っている、そこまで急病ではないわけです。
不差那一天呐。
その一日は大事なわけではないです。
先处理这个急诊的，再回头过来看慢性病，不是刚刚好吗？很合理嘛。
急患を先に癒すのがもっと合理的ではないでしょうか。
可是亲爱弟兄姐妹，耶稣不是这样做啊。
でもイエス様はそうしませんでした。
耶稣跟这个患血漏的妇人，他怎么先处理呢？
その12年間に長寿を患っている女の子とどのように癒したんでしょうか。
耶稣跟他说：“你的信救了你，平平安安的回去了，你的病痊愈了。”
あなたはあなたの信仰によって全て治された。安心して帰りなさいと。
可是就在这个时候，我们都知道。雅鲁家里面来告诉雅鲁说：“你的女儿死掉了。”
でもこの時、街道管理者の家から人が来て、あなたの娘はもうすでに死んだと言いました。
我相信最后的结局，弟兄姐妹很熟悉。
皆さん結末はよくご存知だと思います。
耶稣就叫雅鲁的女儿怎么起来？
でもイエス様は結局その少女を癒しました。
大家就大大的惊奇，这是林上面所说的。
起きなさいと言いました。そして周りのいる人はたちまち非常に驚きに包まれたと書いてあります。
弟兄姐妹，耶稣不是也绕道而行吗？
イエス様も遠回りしたんではないでしょうか。
他先慢下来，停下来，先处理那个常年病患。
まず一旦ストップしてゆっくりとその12年間の病気に患っている女性を癒しました。
他没有先处理那一个所谓的面临死亡那个急事。
すぐにその死にかけているその急ぐべきことを処理しませんでした。
但是我们看见耶稣从来没有误事。
でもどうでしょうか、イエス様は遅れのない神様なのです。
亲爱的弟兄姐妹，我们是否相信我们的神是掌管全局的神？
皆さん、私たちが信じている神様は全てを支配しておられる神様であることは皆さんは信じていますか？
我们是否有这样的认定？我们的神是从来不误事的神。
私たちは固い信仰を持って、私たちの神様は遅れのない神様であることを信じますか？
当神带我们绕道而行的时候，好像多了很多不必要的时间。
私たちが遠回りしている時に、もう余計な時間まで使ったと思うかもしれません。
好像经历了很多很不容易的事情。
そしてもう苦難にも合ってるかもしれません。
但是我们是否依然相信我们的神，他从来不误事？
それでも私たちの神様は遅れのない神様であることを信じますか？
亲爱的弟兄姐妹，我鼓励我们今天回去，我们在神面前，我们重新思想。在我们的生命当中，是否有神带我们绕道而行却没有误事的事情？
愛する兄弟姉妹の皆さん、どうか今日神様の前でゆっくりと考えてみましょう。私たちの今までの歩みの中で神様の導きによって遠回りされたんですけれども、遅れが生じてない経験は皆さんは持っているかどうかを。
绕道是挑战你我的理性。
遠回りは私たちの理性へのチャレンジなのです。
接下来我们要从第十四章的第一节到第十六节看到绝路是挑战你我的信心。
そして14章の一節から見たいと思うんですけれども、それは行き止まりの道に立たされる、それは私たちの信仰へのチャレンジなのです。
十四章的第二节，你吩咐以色列人转回安营在比哈西路前密夺和海的中间，对着巴利洗分靠近海边安营。
14章の2節、イスラエル人に引き返すように言え、そしてミルドルの海の間にあるピハヒロテの面したバールチェフォンの手前に宿営せよ。
以色列的神要以色列人转回，这是很有意思的一个命令。
イスラエル人に引き返すようにと言われたんですけれども、これはとても面白い命令なのです。
纵然不走北边非利士人的地，他改走旷野的路，旷野其实已经在他们前头了。
そのペリシテ人の国の道を歩かせなかったとしても、アラノを歩かせたんですけれども、もうすでにアラノの前まで来ました、イスラエル人は。
那为什么还要转回呢？
じゃあなんでここまで来たのに引き返すように言われたんでしょうか。
在第三节里面说，这个转回其实要使埃及人认为以色列人是已经迷了路。
これは三節によれば、実はそれはアラノに彼らを閉じ込めてしまったっていうふうにパウロにその思わせるためです。
其实这个转回是让以色列人，这两百万的以色列人要开始面临一个所谓的生死关头。
これ引き返すことによって200万人のイスラエル人はもう行き止まりの境地に立たされたのです。
在第七节那边我们看到，当这些以色列人他们被埃及法老王的特选的车，所有的车，一切的马匹车辆追上的时候，
7節から分かりますが、エリ抜きの戦車とエジプト人の前戦車、それぞれがその兵士たちが追ってくるときに、
換句話说，法老王的什么特战部队全部倾巢而出。
パロのその兵士たち、精兵はすべて出てきました。
以色列人现在是前有大海，后有追兵。
イスラエル人はどのような境遇にあってるんでしょうか。前には海があって、後ろには追ってくる兵士たちがいます。
他们已经面临到了一个绝路，是没有路可退。
もう行き止まりの境地に立たされています。
可是你看第四节。
でも四節見てください。
这个转回的动作。
引き返すという動作。
圣经上说，我便在法老和他的全军上得荣耀，埃及人就知道我是耶和华。
その全軍勢を通して神様の栄光を表し、そしてエジプトは私が主であることを知るようになると書いてあります。
神就透过以色列人的转回，让以色列人认识神是掌权的神。
イスラエル人を引き返すことによって、エジプトは神様は 主であることを知らせます。
他也要埃及人知道耶和华神是全地的神。
そしてその神主は全地の神様であることを知らせます。
你看到十一节、十二节。
十一节、十二节を見なさい。
百姓就向这个摩西来抱怨。
そのイスラエル民はモーセに文句を言い始めます。
他抱怨怎么样？你摩西，你多一次不如少一次。
なんで余計なことをするんだと。
我宁愿在埃及在那边劳苦，总比死在旷野好。
エジプトの人に使える方がアラノで死ぬよりマシだと。
然而属灵的领袖在面对这些抱怨的时候，带给我们什么样的榜样？
でも霊的なリーダーであるモーセは私たちにどのようなその。
第十三节里面，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住。”
私たちは何を学ぶことができるんでしょうか。13節にモーセは言いました。恐れてはならない。しっかり立ちなさいと。
要看耶和华今日要向你所施行的救恩。
今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。
这边有个看字。
ここで見るっていう動詞があります。
你同样看第十节。
そして十節を 見ましょう。
当以色列人他们举目看埃及人来的时候，他们就惧怕。
エジプト人が彼らの後に迫っているのをイスラエル人はそれを見て非常に恐れました。
这边有两个看字哦。
ここでも中国語を同じ見るという単語を使っています。
当我们看见耶和华神的时候，我们就看到耶和华神他所施行的救恩。
私たちが主を見るときに主がなさってくれるその救いを見ることができます。
当我们看到埃及人的时候，我们就面临惧怕。
でも私たちがそのエジプト人を見るときに私たちは恐れます。
以色列人他们面临绝境。
イスラエル人は絶境に立たされています。
他们看的对象很重要。
彼らがその見る対象が大切なわけです。
亲爱的弟兄姐妹，当我们面临绝境的时候，我们看的对象是谁？
私たちがその行き止まりの絶境に立たされた時、私たちが見る対象は何でしょうか？
我们看的是环境呢，我们还看的是耶和华神。
環境などでしょうか？あるいは主である神様でしょうか？
在马太福音第十四章里面讲到耶稣在水面上行走。
マタイの福音書、イエス様が湖の上に歩いてる。ことが書かれております。
当彼得他看到耶稣在海边上走之后，彼得就跟耶稣说，
ペテロがイエス様が湖の上に歩くのを見てイエス様に言いました。
彼得说，主如果是你，你叫我从水面上走到你那里去。
主よ、あなたで間違いなければ私をここから海の上を歩かせてくださいと。
耶稣说，你来啊。
イエス様はじゃあおいでくださいと言いました。
所以彼得就从船上面就走到在水面上行走，要到耶稣那里去。
そしてペテロは水の上に歩いて主のところに行こうとしました。
圣经上说，彼得当他看见风浪甚大的时候，
ところで聖書によればペテロはその風を見た時に，
他就要沉下去，他喊着主啊救我。
怖くなって沈みかけて主よ助けてくださいと呼びかけました。
亲爱的弟兄姐妹。看的对象很重要。
見る対象が大事なのです。
彼得他看见耶稣，他可以走到耶稣那边去。
ペテロがイエス様を見た時にイエス様の前まで歩くことができます。
但是彼得看见风浪，他就要沉下去，喊主啊，你救我。
でも環境を見たと風を見た時に彼は怖くなり沈みかけて主よ助けてくださいと呼びました。
我相信我们的神不会随便带我们走入绝境。
主はいい加減に私たちをその行き止まりの境地に立たせないと思います。
刚才我们看到神要以色列他转回的时候，他有一个很重要的目的，是要在法老和他的全军上得荣耀。
先ほども言ったんですけれども、神様はイスラエルために民を引き返せって言ったんですけれども、それはパロと全軍勢を通して神様の栄光を表すためであると。
イスラエル人400年没有打过仗。
イスラエル人は400年余り戦ってません。
当他200万人，包括老弱妇孺，他面对以色列、面对法老最精良的部队的时候，
その200万人のイスラエルの民がパロの兵にこの会ってる時に。
可以说是不堪一击。
もう絶対戦う余地がないのです。
但圣经上却说，耶和华神要在法老和他的全军上得荣耀。
でも聖書によれば、主はパロとその全軍勢を通して主の栄光を表すと書かれてあります。
使埃及全地人知道耶和华是神。
そしてエジプト人に主は神様のあることを知らせます。
有一本书叫做《内地会出中国记》。
ある本があるんですけれども、CIM が中国から出ていくという本があります。
是讲到1948年在中国的大陆那政权在交替的时候。
それは1984年中国の国内政権が変わろうとしている時に。
所以在上海的内地会的宣教士呢，就听到还有其他的宣教士被枪杀。
この上海の内地会の宣教師たちは他の宣教師たちがもう処刑されることを聞きました。
其实对他们心里面来讲，他们是很害怕的。
彼らにとってはとても恐ろしいことです。
当时在中国内地会的主任叫做董辅仁。
そして当时の中国在中の その主任であるジョン・ロバストーンという方がいらっしゃるんですけれども。
其实对他来讲很挣扎。
彼にとってはとても葛藤します。
他若不下令宣教士你要离开，宣教士是不会走的。
宣教士にここからもう逃げなさいと言わなければ、宣教士たちはその場を立つことがないからです。
所以所有的宣教士就会留在那个动荡不安的战区。
すべての宣教士はその動乱の中にもうとどまるわけです。
因为在很多的差会，包括我们 CMI 都是一样。
私たちも同じなのです。
宣教士绝对不可以因为打仗就随便跑。
その環境が良くないと言って宣教師たちがその場を離れることがないからです。
一定要上面的指示，他们才可以采取行动。
上から命令がない限り彼らは行動を移しません。
还是不留？
じゃ残すのか？
他们陷入了绝境。
もう行き止まりの境地に立たせました。
当时在中国有600多位宣教士 ，OMF 的，就是 CIM 的宣教士有600多位。
当时中国には CIM の宣教師だけが600人余りました。
还有300多位学生。
そして300人ぐらいの学生がいました。
还有他们所养的动物，包括牛跟羊。
そしてその羊や牛などもありました。
所以这1000多个人加上动物要离开是一个很不容易的事情。
1000人ぐらいの人がその場を離れるということは大変いことではないです。
留还是不留？
残るのか残らないか。
所以他们就在读神的话，他们读到出埃及记第十章第九节。
彼らは神様の言葉を読みました。出エジプト記の10章の9節。
摩西说：“我要和我们的老的、少的儿子、女儿同去，且把牛群、羊群一同带去，因为我们务要向耶和华来守节。”
モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も羊の群れも牛の群れも連れて行きます。私たちは週の祭りをするのですから。
当他们读到神的话，他们就决定全部都离开，要向耶和华来守节。
神様の御言葉を読んだ時に、その宣教師たちはその場を離れる決断をしました。それは週の祭りをするためです。
亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？这1000个人的队伍加上牛羊，没有一个死在路上。
愛する兄弟姉妹の皆さん、知ってるんでしょうか？その千人の人、そして動物、そこから離れる時に一匹も一人も怪我した人はいません。
这些宣教士，他们没有一个，除了少数几个，大部分都留在东南亚，他们为着继续向我们中国人传福音。
そのほとんどの宣教師たちは東南アジアに残って家人に福音伝道するためにその場に残りました。
这是在绝境中，不要惧怕，只管站住。
これは行き止まりの境地に立たされても恐れないでしっかり立ちなさいということなのです。
我们要看耶和华神向我们所施行的救恩。
今日神様が私たちにためになされるその救いを見るためであります。
亲爱的弟兄姐妹，在21世纪的今天，
21世紀の今日，
我们不是也一样有很多所谓的绝境吗？
私たちにもその行き止まりの境地に立たされる場合が多いのではないでしょうか？
可能是在日本拘留的问题，不是吗？
日本で滞在の身分の問題など、
可能是工作难找的问题吗？
あるいは就職の問題、
可能是家里面有很多的坚持，甚至要到家庭分裂吗？
あるいは家庭内の分裂などいろんな問題に私たちは出会っています。
但亲爱的弟兄姐妹，我们是否相信我们耶和华神要在我们绝境当中取得荣耀？
でも私たちの行き止まりの境地の中でも神様は栄光を表すことを皆さんは信じていますか？
要在我们的绝境当中，我们要看见我们的神在我们身上，在我们的邻居，在我们周边的人看见上帝是掌权的神。
私たちのことを通して周りの人々に神様はすべてを支配する神様でおられることを表すのです。
摩西说：“不要惧怕，只管站住。”
モーセは恐れないでください、しっかり立ちなさいと言いました。
要看耶和华神今天所向你所施行的救恩。
今日主があなた方のためになされる救いを見なさい。
只管站住，是不要自己做什么。
しっかり立ちなさいというのは。 自分で何かをしようとしないでくださいということです。
我们就单单的将我们的主权完全交给耶和华神。
自分の主権を他に神様に委ねるということです。
我们的神要向你我来施行救恩。
神様はあなたに私にその御業を成し遂げてくださいます。
我们刚才看到绕路是挑战我们的理性。
先ほども言いましたが、遠回りは私たちへ理性へのチャレンジです。
绝路是挑战你我的信心。
行き止まりの境地に立たせるということは私たちの信仰へのチャレンジです。
最后我们要从14章的17到31节，我们看见出路是更新你我对神的认识。
そして14章の17から31節の内容なんですけれども、それは出口、人が神様への認識を更新するっていう内容です。
当以色列人他们面对所谓进退两难的那个绝路的时候，
行き止まりの境地に立たされたイスラエル人は，
在第十五节里面，我们看见耶和华神就开了路。
神様は十五節で道を開いてあげたのです。
我们看见耶和华神就要摩西就往前走。
モーセに前に行きなさいと言いました。
同时向海来伸展。
そして手を海の上に差し伸ばしなさいと。
将海水分开，有一条干路让以色列人可以走过去。
海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにしました。
这是耶和华神向以色列人指出一条生路。
これは神様がイスラエル人に生きた道を開いてあげたのです。
十九節到二十節。
十九節から二十節。
神不只是说，而且他做。
神様はそのように言われただけではなくて、また行いました。
我们圣经上面看到，神的使者从前面原来在带领的位置，就到了后面。
陣営の前に進んでいた神の御使いは、彼らの前から移って彼らの後ろに立ちました。
到后面作为保护，
後ろで彼らを守っていました。
因为后面有埃及的追兵。
なぜなら後ろはエジプトの兵士たちが追ってくるからです。
我们刚才圣经上面讲，云柱也从怎么样以色列的后这个后就跑到后面，让埃及人跟以色列人在云柱在中间。
そしてその雲の柱も彼らの前から移って彼らの後ろに立ちました。
让埃及人就看不到以色列人。
それは雲の柱によってエジプト人はイスラエル人を見ることができないのです。
这样的安排可以是完全出乎以色列人的意外。
これはもうイスラエル人にとっては意外なことです。
因为以为到了绝境。
彼らは自分はもう絶境に立たれていると思っていました。
是死路一条。
もう死ぬ道しかないと思っていました。
但没有想到上帝开路。
それなのに神様は彼らのために道を開いてくれたのです。
我们看到三十一节。
三十一節。
三十一节里面说，以色列人他看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。
イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。
这边讲到的敬畏，讲的信服，是向内的。
ここで言う主を恐れる、そして信じたというのは内側に向くことです。
是一个生命的态度。
これは命の態度なのです。
给以色列和摩西都来经历到这位神。
イスラエル人もモーセも生きた神様を経験しました。
刚才是向内的。
これは内側に向くことです。
向外的呢？
じゃあ外側には何でしょうか？
要让这件事情让埃及人来知道，我们的神是全地的神。
このことを通してエジプト人は私たちが信じている神様は全地の神様であることを知らせました。
这是宣教。
これは宣教ではないでしょうか。
最後我讲个见证就结束。
一つの証を申し上げたいと思います。
2010年的时候。
2010年の時に。
当时我跟华福的总干事李秀全牧师，我们到了非洲东边一个国家叫马达加斯加。
私とその華福の総幹事である李秀全牧师と一緒にそのマダガスカルに行きました。
那时候马达加斯加人正处于动乱。
当时そのマダガスカルは動乱が起こっていました。
他们首都那个年轻的市长就政变。
首都の若い市長は政変を起こしました。
就把那个贪污的总统给罢黜掉。
賄賂を受け取ったその大統領を退任させました。
华人呢就纷纷的离开。
そして多くの華人は現地から離れました。
那是有办法。
それはもう方法があるからそこから逃げたのです。
可是没有办法呢，只好留下来。
じゃあその経済的ないろんな方法がない人はそこに残るしかありませんでした。
我不晓得弟兄姐妹是否念过这样的话。
皆さんこのような言葉聞いたことありますか。
以前我念书的时候曾经念过说，乱邦不居，为邦不入。
私が勉強するときに聞いたんですけれども、危ないところには住まず、動乱が起こっているところは行かないという言葉を読みました。
我们的宣教士还在马达加斯加。
私たちの宣教師はまだそのマダガスカルにいるわけです。
我们没有理由让我们的宣教士一个人留在那边，我们却在外面过着金枝玉叶的宣教士生活。
宣教士をそんな危ない状況に置かせて、私たちだけが環境のいいところで宣教士生活を送ることはできませんでした。
所以我们的态度，只要机场没有关，我们就进去。
その空港が閉鎖しない限り、私たちはそこに行こうとしたわけです。
所以到了宣教士住的地方，才看到这位姐妹叫张默南。
その宣教士のところにいたときに、この写っている姉妹、張姉妹に会いました。
原来她就是逃出来的一个姐妹。
この姉妹はその動乱のところから逃げ出した一人なのです。
她就把她的见证写下来，叫我帮她改。
その証を書き残して私に訂正をお願いされました。
她说当政变的时候。
その政変が起こった時に。
说我们华人很聪明的。
華人はとても賢いと言いました。
啊，不会选边站。
このどちらの側にも立たない。
啊，所以两边都不碰。
どちらの側にも距離を取っておくと言います。
所以这位政变的市长很不高兴。
じゃあ政変を起こしたその若い市長はこれを好まないわけです。
你华人会选边吗？
どっちも選ばないのね。
他说我就让你知道，我就抢你。
じゃあ強盗すると。
抢的对象是什么？第一个是卖手机的，卖电脑的。
そのパソコンの販売店、携帯の販売店は強盗の対象となるわけです。
因为这种东西小却值钱。
の物は小さいんですけれども価値があるから。
然后华人开的餐馆，
そして華人のレストラン，
华人开的旅店，
そして旅館，
甚至教会都抢，
教会まで全てその強盗の対象となるわけです。
我跟李牧师住的那个旅馆，就是一个礼拜之前抢的干干净净的一个旅馆。
私と李修禅先生が泊まったその旅館も一週間前にはもう全部盗まれました。
这位默然姐妹说，她住的一楼啊，就是一个卖电脑的公司。
この張姉妹によれば、彼女が住んでいるそのビルの1階はパソコンの販売店だったんです。
所以到了半夜一点钟的时候，外面就一堆的人就在敲那个铁门。
夜中1時になって人が集まって、もうドアをコンコンと叩くわけです。
最后就是把门给砸了，然后进去把所有的玻璃给打破，搜刮一空。
そしてもうドアまで破壊して中に入って全てのものをぶっ壊すわけです。
啊，既然抢了一楼，就一楼一楼抢上去。
そして1階から始まってこう1階ずつ全部強盗します。
一楼一楼的打砸抢，满地的玻璃。
全て壊します。もう地面にはガラスだらけです。
他跟他的女儿住在六楼，吓都吓死。
この姉妹は自分の娘と6階に住んでいました。とても恐れていました。
他们的情形就像以色列人一样。
当時のイスラエル人と同じような境遇にありました。
前面有大海，后面有埃及的追兵。
前には海があって、後ろには追ってくるエジプトの兵士があります。
对他们母女来讲，前面就是抢匪。
この二人の親子にとっては前には強盗がいます。
后面就从六楼跳楼逃生。
そして後ろには六階の窓から飛び降りるしかないっていう選択肢。でもどうしてもその勇気がなかったんです。
因为跳下去，不死也半条命。
6階から飛び降りたらもう死ななくても命半分は落とすわけになるからです。
可以说进入到绝境。
もう行き止まりの境地に立たされているのです。
当他们在那个孤立无援的时候，他们只有祷告神。
何の助けもない時にも祈るしかありませんでした。
因为宣教士也没有办法进去。
宣教師も彼女のところに行くことができなかったからです。
宣教士进去也被抢。
宣教師が行ってもその強盗の対象となります。
经过了这个四个小时，终于到了六楼。
4時間になってその人たちは6階まで来ました。
他就从他们家的客厅就慢慢慢退到他们自己的卧房。
そして張姉妹は自分の娘とリービングから一番奥のベッドルームまで隠れるわけです。
到了绝境中的绝境。
もう本当に行き止まりの境地に立たされていたのです。
他们真的不知道抢匪进来是否会侵犯他们的身体。
もう人が入ってきたらどうなるのかもう想像もできないからです。
就在那个时候，他们向神大声祷告。
大きい声で神様に呼びかけました。
他你说里面就有一个声音。
その時ある声を聞いたらしいです。
就像上帝吩咐摩西向大海走去一样。
それはまるで神様がモーセに海に向けて歩きなさいというようと同じように。
像大海伸杖一样，这以色列的百姓就要走干地过去。
その海に手を伸ばしてイスラエル人を乾いた地を歩かせなさいと命令したように。
他里面的声音说：“你拿起你手上的圣经，放在胸前走出去。”
彼女が聞いた声は、あなたの聖書をこう持って出て行きなさいという声だったらしいです。
摩西没有犹豫。
モーセは躊躇しませんでした。
这位姐妹也没有犹豫。
でこの姉妹もその声を聞いて躊躇せずに出て行きました。
当她拿着圣经走出去的时候，
聖書を持って出て行った時に、
那些抢匪都跟木头人一样。
その人たちはもうびっくりしたわけです。
他们万万没有想到这房间里面还有人。
この部屋の中に人がいると想像しなかったのです。
而且还是一对母女。
そして親子だったです。女の子。
那云柱就好像他们在抢匪跟他们中间，就把抢匪整个给挡，把那些抢匪整个给挡在前面。
その雲の柱がエジプト人とイスラエル人を分けたように。
他们赤着脚，踩着满地的碎玻璃，从六楼走到一楼。
彼女も守られたように、その裸足でガラスを踏みながら6階から1階まで出てきました。
看他们的脚掌，没有任何的破。
でもその足を見たときに、全然切れ跡が残ってません。
就像以色列人走干地过红海一样。
イスラエル人が乾いた地を渡って紅海を渡ったことと同じように。
亲爱的弟兄姐妹，我们今天透过以色列人他们出埃及进旷野的这一段路程。
愛する兄弟姉妹の皆さん、今日イスラエル人がエジプトから出て紅海を渡りアラノに入るこのプロセスを通して。
我们看见上帝带我们走的方式跟我们所想的是不一样。
どうでしょうか。神様が導くその方法というのは人が思う方法と違うことがわかります。
上帝带我们绕路，却要挑战你我的理性。
神様は私たちに遠回りさせ、私たちの理性にチャレンジを与えます。
但是上帝有时候好像也带我们走上了绝路，不是吗？
そしてたまには私たちに行き止まりの境地にも立たされるのです。
但今天的圣经让我们看见，只管站住。
でも今日の聖書箇所を通して分かるようにしっかり立つことが大事なのです。
不要惧怕。
恐れてはいけません。
胜过我们的理性。
私たちの理性を超えて。
考验我们是否顺服。
私たちが神様に従順するかどうかが大事なのです。
最后我们看见，虽然是在那个绝境里面，
その行き止まりの境地に立たされたんですけれども、
上帝从来没有离开以色列人。
神様はイスラエル人から離れることはありませんでした。
几千年前，神用这样的方式来训练以色列人。
何千年前に神様はイスラエル人をこのように訓練しました。
今天神依然用这样的方式来训练你跟我。
今日神様はまた同じような方法を用いてあなたを私を訓練します。
亲爱的弟兄姐妹，请问我们是依靠我们自己的办法呢？
愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは自分の悟りに頼るのでしょうか？
还是像所罗门告诉他的孩子。
あるいはソロモン王が自分の子供に教えたように。
专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。
自分の主だけにより頼んで自分の悟りに頼るなということを。覚えるべきではないでしょうか。摩西
告诉以色列人，只管站住，看耶和华今天要向你我所施行的救恩。
モーセはイスラエル民に言いました。しっかり立ちなさい。今日神様があなた方のためになされるその救いを見なさいと。
巴不得我们在一切所行的事上，我们都来认定耶和华。
どうか私たちがするすべてのことにおいて主だけを認めましょう。
亲爱的弟兄姐妹，我不知道你相不相信，绕路也好，出路也好，绝路也好。我们的神依然引领我们。
あなたは信じますか？遠回りしても、行き止まりの境地に立たされても、出口のないところに立ったとしても、神様は依然と私たちを導いてくれるのです。
我们祷告。
一緒に祈りましょう。
亲爱的父神，我们向你献上感恩。
愛する神様、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
在几千年前，你向以色列人所施行的救恩。
何千年前に神様がイスラエルのためのためになさったその救い。
亲爱的父神，我们凭着信，我们也来相信你。
信仰を持って私たちも神様を信じます。私たちのいろんな環境において神様も私たちにその救いをなさってくださいます。私たちは神様に従います。
主
イエスキリストの御名によって祈りいたします。アメン。